のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は11月になったのかな、ないかっていう日に今収録をしているんですけども、皆さん、まあ秋が深まってきた今日この頃なんですが、いかがお過ごしでしょうかね。結構ね、坂本さん会が続いていて、もういいよって言われる人もいるかもしれないんで、そろそろ他のこともしないといけないねっていうところで収録をしています。で、まあ10月入ってからほぼ坂本会は毎週上げてるんですよね。で、まあ実際に毎週上げるだけのやっぱり余剤があるので、どんどん上げていっちゃえばいいんじゃないかと、ネタも陳腐化する前に上げていいんじゃないかっていうことで、まあ上げているんですけども、まあいい加減に他の人出したいということで、今日はこの人に、来ていただきました。どうぞ。
はい、私加藤でございます。
まあね、そろそろ加藤さんかなっていう感じだったんですけど、実は先週のね、
はい、
金曜日に、
はいはい、
珍しくね、
はい、
会ったらすぐエッチするみたいな感じじゃなくて、
そうですね、
たまには普通のデートもしてみたいみたいな感じで、
はいはい、
僕のこういう関係ってラジオしかないんで会ったら即喋るみたいな、
そうですね、
ホテルで会ってホテルで別れみたいな感じの生活なんですけど、さすがにそれはね、もう残ないので、たまには普通に加藤さん遊ぼうよ、
そうですね、ご飯でもどうですか、
ご飯でもどうですか、僕は純粋に友達とあんまりご飯とか、とにかくね、肉が食いたかったんです、あの日
言ってたね、肉食べたい、
肉食いたい、
嫁が肉食べさせてくれ
へんから肉食いたいんやと、で肉食いに行こうよって言ったんですけど、まあ加藤さんはね、僕はもう正直大人の遊びってもう飲みに行くことしかないじゃないですか、
みたいですね、
世の中の大人は、
はい、
でも僕らは比較的っていうか下校じゃないですか、大人は
飲めない、ね、
あんまり飲めない、うん、まあ飲みますけど、まあそんなに進んで飲みの場は好きですけどね、
そうですね、
飲めないし、飲めない二人がカッコつけても仕方がないから、
そうですね、
僕はボーリングでも行こうかなって最初思ってたんです
ボーリング、もう
40超えたおっさんと、
おっさんと毎度お騒がせします的な、ああ、
いや僕もね
デートイコールボーリングでしたからね、
そうでしょ、
そう昔はね、
もうみんな鏡の中のマリオネットとか流れてたわけですよ ね、 流れましたね、ジュークボックスから、
そうですね、
ま
あ、ボーリングは行かなかった
ですか、ね、行かずに、で加藤さんが阿佐ヶ谷に行きたいって言ってたんですよ、あまた始まったよサブカルがあって
阿佐ヶ谷別にサブカル、
いやいやいや、何中央線沿線あまたサブカル何に行くのかなって、
そうですね、まあ今ですね、東映が25周年、
そうっす、東映25周年で、東映25周年、東映もっとあるん、東映 V シネマ25周年。
そうですね。東映 V シネマ25周年企画中の映画祭を
始まっているんですね。
っていうことで、まあ、せっかくやったら、
うん、
行こうかなと思ってたところに、まあ、名人から連絡があったんで、
まあ、
混ざるって言って。
混ざるよって言って行ったんですよ。で、今日はまあ、そういう話をちょっとしていきたいなと思うんですけどね。
はい。
阿佐ヶ谷からサブカルの話ですか？
サブカルでもなかったと思うよ。
ね。
決してサブカルでもなくね。
決してサブカルでもなく、ただ、東映 V シネマ25周年ということで、
はい、
僕は電車の中吊りに、25って書いている、相川翔
は
じめ、全員悪人みたいな、
そうです。
要は V シネ御用達タレントが、一挙一堂に集まって、お祭りの映画やるんですよね。
はい、そうです。まさにですね、11月1日公開ということで。
まさに今日。
はい、私今日行こうと思ってるところに、なんと出社するという
ですね。なるほどね。はい、3連休ですからね。
3連休で。でも行きますよ。相川翔主演。 うん、寺島進さんからですね、うん、大杉蓮さん、石橋蓮司さんまで出られる
もの。当然、小沢なんとかもいるんですか、
もちろん、小沢仁志さんは出ますよ。うん、そして、ね、高岡早紀も出ます。
おー、うん。
絶対行きますよ。
ワニ文書とかの辺は出ないんですか？
ワニ文書系に近い人は、
ダブル X とか。
ダブル X は混ざってると思いますけども、まゆみリンクとか出てくれたらいいんですけど、出ないんですけども、まあ、いっぱい出るのが11月1日、バルトで。
バルト9。
バルトと、なぜか知らんけども、東武練馬。
東武練馬
でやると
。イオンシネマで。
イオンシネマで。東武練馬で見たろうかなと思ってるんですけど。
東武練馬いいですよ。
ちょっと遠いねんな、あれで。
うん、ということで、まあ、それは東映 V シネマ25周年記念なんですけども、はい、そのね、僕が喜入するサブカルの聖地。
サブカルやないねんけどな。
阿佐ヶ谷なんでしたっけ？阿佐ヶ谷ラピュタっていう。
ラピュタ阿佐ヶ谷というですね、映画館がございまして、もともとですね、阿佐ヶ谷、僕は全然、その、知らないけど、アニメーターの街なんですね。
おぉ、練馬と同じく。
そうですね、で。アニメーターの街で、そこに憧れていたという方が、アニメ専門映画館として作ったのが、もともとはラピュタ阿佐ヶ谷。まあ、そもそもラピュタの名前ですから、そうですわ。
まあ、まんまですよね。
まんまです。ところがですね、ラピュタ阿佐ヶ谷がオープンした後に、大井町の名画座であるとか、ことごとく名画座が東京で潰れていった。で、それは見るに忍びないと、その日本映画が面白いのにっていうことで、邦画の企画も始めたんですね。で、そのうちに邦画専門家になってしまったんですね。
ラピュタ阿佐ヶ谷。
ラピュタ阿佐ヶ谷自体が。
うん、
で、今回今やっている中で、プレイバック東映 V シネマ25連発。
あ、たまに午前10時からの映画祭みたいな。
ああ、ま
あ、ああいうノリに近いですね。
まあ、近いですね。もう企画もんです。
うん、
まず一発目がネオチンピラ、鉄砲玉ピュー。もちろんここからスタートするんですけれども、これ自体は相川翔が一番ブレイクした、映画でございます。
本当の V シネマの最初っていうオリジナルってわけじゃないん
じゃないんです。ネオチンピラは1990年ですから、私東京来た年ですけれども、私 V シネマで見事に見ました。で、今回見に行ったものというのが、クライムハンター3。クライムハンターシリーズというのはですね、我らが日本が誇る歌謡ロックの帝王、セラン・マサノリ先生ですね。セラン・マサノリを主演としたオリジナルビデオシリーズ、これがアホみたいに売れたんですね。
何が売れたんでしょう。
つまりですね、ガンアクションを、まともにやる、いわゆるヤクザものとかのですね、無国籍ヤクザものというのがもう邦画で普通にかからなくなってたんですね。
無国籍ヤクザものって僕らはあんまりピンとこないんですよ。
といえばですね、まあ、岡本喜八とかですね、がやってたような、どこの国やねんっていうような、感じで。
決してサムライミーツウエストみたいな感じではなくて、
なんて言うんですか、やたらネオ東京とかですね、リトルなんとかとかつけたがる、どこのいつのなんやねんっていうやつですわ。
ああ、まあそれっぽいですね。
それっぽいやつ。
で、英語喋ったり日本語喋ったり、
そうなんですよ。
どっかよくわからない。
わからない、誰か連れてきたかわからんようなチンピラ連れてきて、
まあでも80年代って感じしますよね、それね。
で、まあ元々はですね、出自としては、いわゆるジョニー・トーとかですね、香港映画、いわゆる、男たちの晩夏シリーズ、
はいはいはい、
あれを日本でやりたかったんやけれども、そういうフィールドもなかった、売れなかった、じゃあ東映どこでやるかって言ったら、V シネマというですね、画期的なことを発明したわけですよね。で、これの一発目がクライムハンター1の、怒りの銃弾、これが1989年、私が東京来る前だと、まあ、
昭和から平成に変わった年ですかね。
変わった年ですね。いわゆる昭和64年。まあ1月過ぎたから元年になるんやけどね。ここで、やったと。で、V シネマって言ったらやっぱりですね、映画銀幕のスターさんたちは、都落ちだと思ってたわけですよ。なんでそんなんやんねんと。やりたくないねん。俺はちゃんと銀幕の方でやんねん。フィルムでやんねん。って言ったら、世良政則が、俺はやる。
セラは。
セラ。
そもそも、89年って、僕はちょっと加藤さんは、
東京来る直前ですわ。
まあ、直前で、まあ高校3年生の時に。
そう、3年生。
僕は中学校1年生やったんですよ。
そうでしょうね。その辺か。
で、その時に、セラマサノリってピンと来ずに、セラマサノリって意識しだしたのは、大学生入ってから、朝日スーパードライのコマーシャルが流れたぐらいから。
ああ、あの辺か。
そう。
なるほど。
ただ、セラマソノリって昔の人だよねって思ってたんですよ。
ああ、そうなんや。
だから、その、平成に入ってからのセラの活躍って知らない。っていうか、平成入ってからしか 知らないんですよ。
なるほど。ツイストの時代を知らない。
ツイストの時代を知らない。
ああ、なるほど、うん。あの、自分、ツイストって言ってるくせに、うん、バックバンドと10メートル離れてるあの時代を知らない。
知らない。
そりゃ前の方に女っていう時代があって、なんかギャラの8割取ってた頃知らない。
知らない。
世良政則がロックミュージシャンとして売れていて、うん、彼は1955年生まれなんで、うん、34、5。
あ、もうぐらいでもう若いんですね。
その頃でクライムハンターシリーズが始まった。
そりゃセラ若いわ。
若いんです。
あの頃40、またセラ政則ってすごい年いってる印象があるんで。
うん、なるほどね。
もう、あれ多分40前ぐらいで、うん、ちょうど僕ぐらいの時の映画なんかなと思ったんですよ。
いや、実際だから今の、あの、この間一緒に見た映画は35歳、うん、34歳。
34歳のセラ政則。
だから、セラ政則来年還暦ですからね。
ええー。
そうですよ。髪の毛ないですけどね。
まあ、バンダナー。
バンダナー。
まあまあ、巻いてましたけどね、ちょっとだけ。
うん、そうですね、うん。で、怒りの銃弾が始まった、1989年、うん。これ確かね、V シネマっていう名前を付けたあれ、登録商標になってるんですけども、うん、1万6000本分売れてるんですよ。
すごいじゃないですか。
むちゃむちゃ売れた。
それ今、オリコンチャートやったら1位。
いや、もう圧倒的ですよ。
なってますよね。
びっくりするぐらい売れて、うん、これで東映が復活したんですよ。で、V シネマって、っていう商標を持ってるけど他の会社も作り出したわけですよね。日活とかうんとかも、
うんうん、
でいろんなところでやってるんですよ、うん、やってるけど結局 V シネマって言われるようになったんですよ。つまりジャンルを作ったわけよ。
ほー、うん、サランラップみたいなもんですね。
まあサランラップ、サランラップ商標やのにね。でこれも私も実は思い出があってですね、
ほ
ー、89年が第一作、
うん、
まだ東京来てなかった。それでね、90年に第2作、うん、クライムハンター2、裏切りの銃弾っていうのがあったんですけども、
うん、
私大学1年生でですね、うん、その時に、映画の美術の手伝いをしてたんですね。
ほうほう、
アルバイトで。
はい、
てか、そういう人が出入りしてたところに出入りしてたんです
ね。うん、
で、成城学園前のですね、うん、マクドナルドの前に、朝6時に来いって言われて、僕と、今映画ライターになってる仲間と2人で行ったわけですよ。うん、行って、ロケバスをあるから、うん、あるから乗って行けと、
うん、
行ったんですよ。行ったらロケバスが6台ぐらい並んでたんですよ。
6台。
そうで、どれやねんと、
うん、
ああちょっと学生、僕こっちこっちって言われて、うんうん、乗ったんですよ、
うん、
で乗ったら
背中がいたとか、
いやそれロケバスやでロケバスや、美術のロケバスや、
あ、美術
バンバンバンです、
まあまあまあ、
ハイエース、ハイエース乗って行ったら、うん、そしたら僕らが行く映画じゃない映画に間違って乗ってたんですよ。
おお、
それがクライムハンターやったんです。
あ、たまたま行った
の。たまたま行ったら、うん、その横須賀のオッパマっていうですね。
オッパマね。
はい、工場して、なんもないとこですよ。
あの、ベイスターズの2軍のキャンプがあ
って、ね。そうそうそうそう、うん。あそこ行ったら、セラさんがおったんですね。
クライムハンターが。
クライムハンターおった。クライムハンター。
オッパマでやってるっていうのが、いかにも V シネマって感じがしますよね。
オッパマ行ったら、いや、君らちゃうよと。
うん。
帰ってって言われて。そう、バイト代も出さ
ない。そこでセラは、そのこと言わずに、ちょっと見ていきなよ、みたいな。
いや、もう全然。
いい話もなく。
いや、もうセラも完全にジョーカーって役割だ。
ジョーカーですよ。
そう、ジョーカーになりきってるから、うん、もう、
逃げ喋らない。
喋らない。喋らない。台本読んでましたよ、セラ。まあ、そろそろな、思って。19歳の僕ら少年はですね、加藤少年はですね、どうすんねん、こんなとこ、言うて。
オッパマでしょ。
オッパマ、右も左も分からへんって、うん、わしらもまだ大阪名やったし、もう一人のやつも京都やったから、うん、どうすんねんって言って、
うん、
当時、その、転がってた工場地帯でチャリンコがあったんですよ。
はいはいはい。
完全にゴミやったんですよ。
うん、
ゴミ拾って、
うん、
行けとこに行こうって言って、うん、で、オッパマから横浜まで走ってですね。
ああ、もう学生らしいな。
アホでしょ、
うん、
そのね、まあ、なんかそんなんが面白いと思ってるとかちょっと聞くじゃないですか。
いや、面白いですよ。今でも面白いですよ。
いや、横浜スタジアムの前で警察に捕まるっていうですね。うん、
それ、これ、紹介というかあれ防犯登録。
これ君らこの自転車どうしたんって言われた、うんうん。どうしたのって言われた時に、うん、僕らも精一杯ちゃんとやろうとして、うん、いや、これちょっとこの間さっき披露なんですわ、って言われて、思いっきり大阪弁出てしまって、うん、君らちょっといらっしゃい、言われて、拘束されたんです。
わ
っていう思い出のある作品のパート3。
パート3。
クライムハンター3、皆殺しの銃弾。
まずね、クライムハンターっていうのは、とにかく無国籍ガンアクションなんですよね。
そうです。
で、ま、とにかくサニー千葉みたいな警察署長みたいな出てくるんですよね。まあ、まあ、じゃないけど。
そうですね。まあ、間違い、まず最初に、何、うん、ですか、サスペンダー。
うん。
まあ、サスペンダー必須ですからね。ヒゲとサスペンダー。
ヒゲとサスペンダー必須で、保安官みたいな格好してて、うん、まあ、所長室みたいな。
まず出だしのこの場所はどこっていうのがある、リトル東京。
リトル東京、
ね。まあ、あれでもわしづかみじゃないですか。
ちょっとね、画面全体がね、カビ臭いんですよ、なんか。
そう、ホコリっぽいの。
ホコリっぽい。
うん、全部ガムやからね、あれね。ガムでやって、そのジョーカーこと、ジョー川村の活躍をですね。
あ、ジョーカーって、うん、ジョー川村でジョーカーなんですか？
そうです。 つながっとんの。
え、その大英のジョージ・マッケンジがジョージ・マッケンジみたいな感じ。
ああ、そうそういうこと。で、衛星名人やったら生命とかそういう。
生命あ、かっこいい。
そういうこと。つながっとるだけなんですよ。
ジョー川島。
うん。
ジョーカー。
そう。ジョー川島が、いわゆるあれ、実はロサンゼルスだったらしいんですよ。あの、リトル東京で、
ね。リトル東京ね。
リトル東京で、まず一人の女を待ってて、女転がってきました
から。モーテルにね。
モーテルに。うん、まあ、あの女は芝居できる人でしたけれども、で、やってきて、ジョーカー助けて、うんぬんかん。で、まあ、今、まあ、キャストが素晴らしいんですよね。
素晴らしいですね。う
ん、まあもちろん主役セラマサノリ、でもヒロイン辻沢京子、それと、ジョーカーの片腕になるのが竹内力。
あ、力がね。
力が
力っていう名前で出てましたからね。
そうですね、力。
力って。
そう、力がまた細い。
力やね。
今の体育の半分ぐらいの力が出てですね。出て、で敵役は清水健太郎。
うん、なりってる役だったんですよね。
締め切りに至ってはずっと白目向いてるっていう役中、
白目向いて、楽にいってる。
っていう役中。
うん、
いや、僕は良かったですね。
良かったですよ。
どうでした映画自体は。
あのね、うん、V シネマって意識して見たことはあんまなかったんですけど。
ああ、そうか、世代的に違う。
いやいや、見たことありますよ、何本か。はい、でも、ようよく考えたら短かったんやなと。
そうですね。
60分、70分くらいで終わるんですよ。
70分です。持たないんでね、みんな見てる方がね。
そうそうそうそう。うん、
そうなんですよ。76分ぐらいやったんですけども、まずあの、ラピュタ阿佐ヶ谷自体が50席しかないミニシアター。
まあね、仕事帰りのサラリーマンしかいなかったですからね。
下手したら、名人最年少でした
か、ね、最年少。
そうでしたね。
というかね、僕もっと、なんかサブカル勘違い女の子がいんのかなと思ったんですよ。クライムハンターだから絶対見に行かなくちゃ、まあ、ツイッターで、みたいな。
ほら、思うけどね。
僕はちょっと、期待したんですよ。こんなところにも、こうなんかちょっと気取った女、気取ったというか、
まあ、
私分かってるって女の子来るのかなと思ったら、
まあ
見事おっさんしかいなかったから、僕は、あ、救われたな。
ホッとするでしょ。
ちょっとホッとした。
ほんとビデオ試写室みたいな
んでしょ。ホテルがライバルって言いそうな感じ
そうそうそう。10人のおっさんどもがいてね。
ほんと10人ぐらいでしたね。
10人でしたよね。僕結構早めに行って、ね、整理券6番で、そう、入られへんかもって、入られへんどころやなかった。
全然余ってたから。
ガラガラ。
じゃあだって、僕が仕事でちょっとギリになりますって言ったら、ちょっと座れるかとか微妙ですって。さすが V シネマ、さすが阿佐ヶ谷、すげえって思ってたら。
めっちゃええ席で真ん中で。
ガラガラやん。
真ん中でガー見ててね。
さすがに、ちょっと僕はね、ほっとしましたよ。
まあ、あのね、言うても3日間やってて、その、4日間かな、その、監督のね、舞台挨拶の時はそこそこいるらしいんですよ。言うても。でもね、最終日でしたし。もうええやんと、その前の週は入ってたんですよ。実はその女バトルコップというですね、映画がやってまして、これ中村あずさがやったんですけども、
中村あずさ、
はい、中村あずさがまたこの近未来の首都ネオ東京、
ネオ東京好きやな、
ネオ東京国際犯罪組織によって婚約者を爆破された、で巻き添えを食らった中村あずさが、戦闘用ロボット警官として生まれ変わって
ロボコップや
ん、そうメカあずさ、これで超満員やったんですよね。これ僕入れなかったんですよね、これは見たかったんですけども、まあ、クライマーハンターとりあえず行ってきたという形でございまして。ぜひね、V シネマ、私はね、必要だと思ってるんですね。いわゆるガンアクションうぬんっていうのが、本気入ってるんですね。つまり金がないところを無理やりやっているから。で、まあ、予算は少ないっていう中で、必死こいてやってるところが見えるのは、
あの工夫はね、何かはよくわからないけど、なんかストップに、モーションな、ストップモーションっていうか、一旦止まるんですよね、画面が。ドーンバーン
あれ昔、昔流行ったんですよ。
いや、だからあれが、あ、なんか僕は絵コンテ見てる気分になりましたね。はい。
そう。あのね、もうホテルの狭い廊下でのね、格闘とかももう丸パクリなんですよ。いろんな映画のね。で、そういう、まあ、オマージュというのもはばかられるような、そのまんまやんけ、みたいなところとかが、もう愛らしい。
いや、もう本当にね、昔の平成元年ぐらいのビデオとか見たら、うわー、 文字の入れ方とかセンスねって思いますもんね。
まあそうなんですよね。
何このもうちょっと字詰めたりしたらいいんじゃないのみたいなあるじゃないですか。なんでここで均等割り付けの文字とかを売ってんのみたいな。
あるあるあるある。
スーパーインポーズって言われた時代ですよね。
あ懐かしいね。今言わへんね。あれどうなったんや。
僕も学生の頃ビデオ作ってる時に等幅のゴシックしか入らなくて、泣く泣くなんかもっと綺麗なフォントで見せたいのにっていうのはあったから、まあスーパー入れるのもまあお金がかかったから仕方がないし、この画面の静止画の止めも仕方ないことなんだろうな。
まあわかりますよ。
よくわかる。
で今みたいにその CG がちゃんととかしてごまかしも効かへんから、どう考えても一発撮りで、それで一発失敗したらもう終わりみたいなことやってるじゃないですか。まあラストシーンの近くだってやったらもう大きなものがね、倒れてボーンとかで、あんなもん一回失敗したら二度とできへんことですよ。だからその緊張があったら半端ないですよね。
そうでしょうね。スタッフの、あれ失敗したらものすごい出やされるとか、まあ、違う終わり方せんとダメかもしれないですね。脚本書き換えて。
でも多分そうでしょう。あのパターンだからあれを再現じゃない、ついじゃこれやろうとかいうことになったと思うんですね。
プラン A、プラン B、プラン C みたいな。
あの辺の痛快さ。
ちゅうか、愛らしいっていうか、愛おしい感じはしましたね。
でしょ？
こうやって物って作るんだ、みたいなのが、今となってはわかる。
そう。なんかね、なんて言ったらいいのかな、何年かにわたってこうやって周期があるっていう中で、V シネマっていうのはね、僕は絶対に必要なことであって、でここで、クライムハンターが売れたことによってですね、いろんな方が V シネマに出るようになったわけですよ。
あれ、ちょっと感動したのは、今をときめく遠藤健一が一発で分かりましたよ。
遠健ね、まだ20代の遠健がそのまんまの顔で、遠健が一番芝居上手い。
チンピラ役。
チンピラ役。
セラよりも多分分かったかもしれない。
いや全然若いですよ。そうですね。遠健さんまだ50手前とかのはずやから。
芝居も上手いですね。
一番達者でね。だから。その乱作されたとは言われたけれども、その中でやっぱり役者が鍛えられて井原武さんとかですね、
はいはいはい、
あの辺たちのその肉体派といわれる加藤正恵とかね、あの辺がいっぱい山ほど出て、で出てきたわけですよ。だから体力あるわけ、その辺出てた人たちが、でその中で西川美音子が出たりとかですね、ゆっくりどうしたんやっていうやつがあるわけですよ。そう内藤武さんとかね、そうこういうのはやっぱ必要、すごく必要なんですよ。で、その中でやっぱり、ね、日活ロマンポルノの人が流れてくるわけですね。
まあ、順番で言うと日活ロマンポルノが完全スターれて、
そうです。
で、V シネマになったみたいな。
まあ、
イメージありますよね。
もちろんあります。だから、日活の人たちの仕事場がなくなった。で、その東映の人たちが仕事を与えてあげていた。実力はある。だから、そのスタッフさんが流れてきたわけですよね。
まあ、育成期間みたいな感じ。
そうですね。
若いやつ、まあ、そういう意図はしなかったのかもしれないけど。
いや、もう、でも近いもんありますよ。その中でね、やっぱり、おみとしのりとかね。
おみとしのりね。
おみとしのり、これ見るつもりですけどもね、痴漢日記3というですね。
はい、あ、でも聞いたことある、それ。
資料撫で回し続け
たと。おみとしのりって元々はあれでしょ？
転校生ですね。
転校生でしょ？わかる。あるないの人でしょ？
あるないの人です。
山ちゃんのお父さんでしょ？
山ちゃんのお父さん。息長いんですよ。
息長い。
もうめちゃめちゃ芝居上手いけども、彼は不遇な時期もあったわけですよ。演技派と言われながら。
子役から来てね。そう。
ただね、このね、痴漢日記3、資料撫で回し続けた男ってね、これほんま。
資料撫で回し。
これは名作なんですよ。
で、おみとしのりが、痴漢日記ですよ。
もうそういうことですよ。
もうね、僕、それは、あまちゃんの、橋本愛ちゃんって、すごいこういうの好きなんでしょ？
ああ、そうそうそう。
ロマンポルノとか。
そうそうそう。感動しましたよ。
おみさんって言うんじゃないですか、多分。
あ、言うんちゃいます？
おみさんの痴漢日記、ぜひとも見たい、みたいな。
新橋のね、映画館に通い倒したという。
あれ、もう亡くなったでしょ、新橋の映画館ね。亡くなったでしょ。
そう。この辺のね人たちっていう人たちが、なんで今も力があるのかというと、アホみたいにこの辺の映画出てるからなんですよ。で今そういう現場が少ないのはね、不幸やなと。せやからなんかアイドルが崩れた人たちが、あんまり彼もならんような舞台に出るのは、場所がないのよ。ちょっとかわいそうやなって気がしますよ。 V シネマねやってほしい
ね。
一時ね、V シネマが廃れた時に、ワウワウがね、ワウワウドラマなんとかとかやってたんですけど、
短いやつとか。
そうそう。もうそれも減ってきたからね。
まあ今、ワウワウでやるとなったら結構ね、対策ですからね。
そう、ちゃんとしとるんですよ。
めっちゃちゃんとしますからね。
だからね、その東映がね、今この25っていうのは僕はぜひ当たってほしいんですよ。
当たるかな。
いやー、当たらんと思う。確かに、おっさんしか見に行かないから意味ないのよね。何か火ついてほしいのね。
ダメなんすかね、その仮面ライダーとかあんなやつ、手に見ようみたいな感じに、若いイケメンが出てくるみたいな。それじゃダメなのか。
いや、そんなことないと思うんですよ。
それでも OK なの。
なんか、なんて言ったら、いや、別に若いのが出てきてもいいんですよ。だから、その、誰かの、そういうジャンルを作ろうという気概の人っていうのが、いてほしいよね。例えばよ、稲垣メンバーとかが。稲垣メンバーが。
書類送付の人ですか？
書類送付の人が、そういうシリーズでですね、その V シネマに10作連発で出るとかですね、なんかやってくれへんかと。
あ、もう、大御所がね。
大御所。
そうなのよ、TOKIO の松岡くんといえば、新しいこのビデオのスタイルを築き上げたよね、そうそう、彼は一代で。
そう、そういうのがあってもええんちゃうのと。もう言うてもね、城島リーダーとかは、僕ら同い年ですけどね。
リーダーと同じ年なんですか？
リーダー同い年で、確か地元同じですよ。
奈良ですからね。奈良もね。
城島リーダーまで行ったらちょっと上行きすぎたかもしらんが、なんかね、いや、俺はもっと上を目指してんだって言うんやったら、
なんか一ジャンルぐらい立ち上げんかいと。
そうそう。枠作ってみんかいと。いう気概が欲しいな。
まあ、稲垣メンバーの新痴漢日記。胸を撫ですぎた男みたいな。
面白いかもしれないしね。なんかね、あってもいいんちゃうかな。なんか渋谷のラブホテル街でね。毎回フライデーされる役とかね。
ついゆっかりみたいな。
ついゆっかり、って
ゆっかりゆっかり
って。めっちゃおもろいでもないけどな。そういうセルフパロディ的なとことかやってくれへんかな。
まあでもわかんないですよ。もうそれぐらいジャニーズは懐深いですからね。
何やってもおかしくないと思うんですよね。期待なんですよ。なんで私はなぜこれをやったかって言ったら、私のもう本当学生時代の思い出も深いんですけれども。
おっぱまの思い出
深いんですけれども、次のセラは誰やと。
次のセラは。
そう。セラがずっとトップっていうのは何やと。何のトップやね、高橋やけど。
よわからずにね。
それはあかんよと。俺が次のセラを倒すってやつが出てきてほしい。誰も目指してないのよ、こうや。
いや、でも、結構、愛おしい感じはすごいしましたね。
でしょ？
ぜひとも V シネマ皆さんね。
そう。ぜひね、可愛い女の子に、ぜひその V シネマの魅力を分かっていただきたい。
だから、僕ら行ったラピュタ阿佐ヶ谷の会に、もうちょっと女の子が来ればいいのかな。好きじゃなきゃで僕腹立つって言うんでしょうね。難しいな、もう、めんどくさいな、俺、もう。
まず、性別女が一人いてほしい。そっから、さては。
補足ということでね。
そうなんですよ。
V シネマの話ですよ。
V シネマ、も
う。ラピュタ阿佐ヶ谷の話しますよ。
話足りへんねん、これさ。ラピュタ阿佐ヶ谷のその、上映スケジュール、12月まで続くんですけど、来週11月4日から6日まで、火、水、木っていう土平日。
土平日ですね。
土平日21時から、これぜひ見ていただきて、暗黒街の空調、マニラ極道戦争。
マニラ極道戦争
ですね。はい、私、これだけは見るつもりなんで、もう一回、まず主演、名高達夫、ハングマン。ハングマン。ヒロイン、秋元直美。
おお、
いいじゃないです
か。V シネマ。
そして、外人が二人続いて、なぜか、このキャストの一番下が風見慎吾。
いい感じですね。
そうですね。さっきもちょっと言ったんですけども、今回のこの紹介文が、とにかく最後の爆破が凄まじい。もう最後から言ってるんですけど。で、それまでにいろいろあるかもしれないが、あの火薬
を見てほしい。それまでにいろいろあるかもしれないがって、そんな解説文ある
?92 分あるんですけど、90分我慢せえと。2分と爆破見に行こうよと。行きますよと。行くよ、今回。 とりあえず、東映 V シネマ初オール海外ロケ。儲かってたわけですね。92年、私が大学の3年、うん、2年生かな。
うん、
20歳ぐらいの頃ですね。
うん、
で、ド派手で景気、コマンドアクション、V シネらしいっぽい荒っぽさが全編に炸裂。これですよ、
うん。
これなんですよ、V シネマ。
ってことで、V シネマ愛を、
はい。
加藤さんに語っていただいたんです。
はい。この、これと次の、ダイヤモンド愉快のこのハートブレイカー、この2作は見ますから。
ダイヤモンド愉快も出てたんですね。
出てます。ダイヤモンド愉快。皆さん知ってるかもしれないですけど、うん、ダイヤモンド愉快と一緒に出てるのが、沖縄出身の歌手、銀子。知らんでしょ、
誰ですか、銀子って。
グインコって書く。
グインコ
っていうのがおったんですよ。昔、ノッコみたいな女が。うん、とアマゾンズ、うん、いわゆるその当時のバンドメンバーですね、が出てるディスコ専門の探偵による和製ミュージカルヒップホップアクション。
わけがわからないです。
どれがメインかわからない
です。ちょっと待ってください。もう一回言ってください。ディスコ？
ディスコ専門の。
ディスコ専門の。
まずここで一個ありますよね。
ディスコ専門、はい。
の探偵。
ディスコ専門の探偵、はいはい。による
和製。
和製。
ミュージカル。
ミュージカル。
ヒップホップアクション。
そう。全然想像がつかない。
そう。軸足がどこかわからない。
ダイヤモンド愉快、愉快ですね。
ダイヤモンド愉快の、ダイヤモンド愉快。
ロックの人でしょ、でも。
ダイヤモンド愉快による、博多ロケの架空都市。うん、これ全然
博多ロケの架空都市。架空都市。はいはい。うん、それはネオ博多とか、
そうでしょうね。
ネオクルメとかが出てくるんですよ。
ちょっと最初から読みましょうか、うん。ディスコ専門の探偵による和製ミュージカルヒップホップアクション。
うん、
ダイヤモンド愉快こと田所豊主演。
田所豊。はい、はい。
本名を書かれてしまいました。博多ロケの架空都市、
うん。
何でもダンスで勝負。日本映画史において永遠に孤高の存在を保ち続けるであろう改作、
うんうん。
とびっきり極上の異世界が踊り狂う。
踊り狂うんだ。
これはね、ここまで言ったかね、見ようと思うんですよ。
見なダメですね。
だいぶ苦しいと思うんですけれども、見ていますよ、必ず。この2本。この2本が同じ週の中に2本ある。いきますよ。
これは見に行きたいですね。
いや、大したもんですよ、ここのね、ラインナップ作ってる人。
いや、
頭おかしいよ。
ほんとボランティアとしか言いようがないような気がするんですけどね。
まあ、ここに来る客は、すごい、いいやつか、行き過ぎてて、関わりたくないかどっちかやと思うので、客も含めてちょっと見てこようかなと。
どっちかですよね。すっごいいい人か。
まあ。
かかりたくない人。
かかりたくないから。ちょっと距離感持って。
これは東京近郊の人ぜひともね。
そうですね。東京にいるっていうことは、何がいいかっていうと、
こういうのんですよね。
そうなんですよ。別にね、東京に行ったら楽しいこといっぱいあるとかじゃなくて、地方で行ったら、金にならんようなことでも、間違ってやれるっていう環境があるってことだけなんですよ。
事故みたいなことが
事故で
起こりうるんですよね。
事故を目撃できるっていう、
うん、
っていう権利がある以上、
事故見ないと。
それはこっちは見る義務があるんです。
ある。
見てみます。
なるほど。いってらっしゃい。でね、
はい、
まあ、実は、はい、今日僕はちょっといろいろ決意表明をしたいとダメなんですよ。
おー、重たい。
いや、全然そんな重たい話じゃなくて。
うん、
いやいや、まあね。
うん、
まあ、坂本さんの回で、うん、まあまあ、言っても90分、100分ぐらいの収録のやつを、うん、まあ毎週上げてるわけですよ。
そうですね、エース連投でね。
もうね。
4連投？
もう、金やんは俺に出せ言うから出さざるを得ないじゃないですか。
まあまあ、投げたんや、しゃあ
ない。投げたんやがしゃあないわ。
しゃあない。
な、おっちゃん投げささなしゃあないわ、みたいな。
降りるとき自分で降りるでしょ。
そう。
勝手やな、
金やん。決して坂本さんがそんな勝手とか言うわけ
ではない。坂本さんが勝手じゃないよ。金
や
んがね。
僕が勝手なんですけど。いや、やんねね。結局、まあ、毎週収録で上げて、
はい、
やっぱりなんだかんだで、どれぐらいの人に聞いてもらってんのかなっていうのを、やっぱりね、この、僕ら桜インターネットの、アクセス解析、やっぱり毎日楽しみにいるわけですよ。
毎日見てんだよ、あれ。
見てる。
ああ、そうだ、
ね。12時5分になったら、
うん、
アクセスログが更新されるんですよ。
ああ、はい。
で、あ、今回は、転送量が、12ギガあったとか、1日で。
ああ、そのアップした日にドーンと来たとかね。う
ん、来たとか。
はいはい、はい。
さすがに今回1本48メガもあったら、そら10メガも超えますわな、みたいな。
10ギガね。
10ギガ。うん、で500人聞いてもらったら10ギガとか、そんなんですかね。
ああ、50、そういうこと。
うん。
50やったら1ギガで。
そうそうそう。とか、そういう計算が成り立つんですよ。うん、まあ、単純計算でいくとね。
そうね。
で、アクセス数で言うと、それなりに来るのは来るけども、 よう分かんないんですよ、もう本当に。だから昔だったら、もうイニシャル G に、ゼータの時代だったら、うん、まあ、ポッドキャストがそんなには、まあ、うん、メジャーでもなかったから、大体みんなホームページ来てくれてたんですよね。
そうですね。
うん。うん、でも、ヒット数はそれなりにあるけども、うん、本当にこのヒット数は正しいヒット数なのかどうか分からないです、今となっては。
うん。
うん。でも、うん、でもまあこれだけ小刻みに上げてるけど、やっぱり2週間に1回のサイクルはみんなあったんだろうなと。
みんなと言ってる今、主語は客？
お客さん。お客さん。リスナーの皆さんね。うん、だから言うほど、うん、小刻み更新を頻繁にしたからって言って、うん、みんなが見てくれてるわけじゃなくて、
うん、
多分サイクルがあって、うん、尻上がりにずっと、まあまあ、平均して鳴らしてみんな聞いてくれるんだと思うんですけど、うん、やっぱり2週間に1回の更新のサイクルで、うん、ダウンロードもこう見えてくるんですよね。クイーって1週目の土日にボーンと上がって、うんうん、月火水でもうなだらかに追って、うん、また週末からみんな聞き出すんですよ。
まあ聞いてはる人もビジネスマンやからね。
そうそう、基本的に王様が聞いてるわけですから、うん、おそらく。まあそりゃそうやろうなと、うん、でそう考えた時に、うん、これ120分っていうね、うん、時間を、うん、みんなにこう均等に聞いてもらうのはもうこれ今の世の中難しいんじゃないかと。みんな忙しいし、
まあ絶対難しい、
ね、だからポッドキャスト聞いてますっていう人は限りなく自営業とか、うん、うちで仕事やってますとかって人ばっかりじゃないですか。
あとね、思うのね、うん、私とか一人もやから、うん、かけっぱなしでね、うん、掃除したりとかね、うん、なんかしますよとかできるけど、うん、ご家族おったりしたら2時間ね、そんな時間持たれへんと思う。
持てない、
うん、で通勤してはったとしても、うん、まあ僕例えば本読んだりしてるけども、うん、寝てしまう時もあるじゃないですか、うん、だから通勤時間の半分は何もできんかったりするわけ。
そう
でそれ考えた時に2時間120分やばい、そらしんどいて、
うん、だから僕らは、うん、僕は最初やってたのは、うん、やっぱり深夜ラジオって、夜中に1時ぐらいからやって3時まで終わって、なんか嬉しいみたいなんだったんですよ。うんうん、まあ、ね。それに習いたいから、やっぱりその、ワッシングルでね、最後のエンディングのパートは、その、すごい余韻のあるジングルをわざと持ってきてたりするんですよ。で、それはなんか深夜ラジオっぽいなっていう匂いをさしたかったからっていうのもあるんですよね。
今聞いてはる人とかは僕も含めるかもしれないけど、うん、意外と深夜に聞いてないよね。
そうなんですよ。朝聞いてたりね。
寝起きに話しちゃうからね、うちらがやってるのね。
基本はね。
聞き流しにくい、ね。
とはいえ、まあ僕は通勤の時に聞いて、うん、通勤の片道で聞ききれなくても僕はいいと思うんですよ。帰り道で、途中で切れるぐらいの目標にしたい。で言うと、多分。
途中で切れるんや。
切れる。
あ、それがええのや。
それでもいい。うん。行きで半分、帰りで半分みたいな。うん。
したらやっぱ40分、
ね。40秒10分とか、まあ80分になるんだけど、でも80分も長い。
長いね。
で、いきなり最初のドア2ドアで行くときに、うん、ピッてなんかやるやつなんかいないでしょ、あんまり。
まあ。
駅に着いてから、よいよいって言いながら、ピッピッてやる。
まあ、そんなんね、最初からそんなんしてんのは僕らぐらいじゃ
う？そう。
僕らは流しっぱなししてるやつを刺して出るとかしてるけど。
そうだからそういうのはもういいんだと。だから僕は毎週更新はしてもいいかなと思っていて、
うん、
じゃあそれやったらもうちょっと短いのにしようかなと。
そう、僕ね、うん、さっきもその話してたけど、うん、毎週更新にすることと、うん、それと短くするっていうのは、うん、完全にイコールの条件ではないと思ってるわけよ、
うん、
っていうのは、うん、短くするってっていうのは、うん、聞きやすいから短くするやと思うのね。
そう
で毎週上げるっていうのは、うん、短いから毎週上げれるってことでもないと思うわけよ。
まあね。
うん、それはこっちの都合であって、うん、その変な話、短かったら毎週上げれんねんっていうことを言ってるわけじゃないから、うん、別に気合い入れたらできますよ、やろうと思えばね。
まあね。
うん。しやけどやったところで聞いてもらわれへんやったら、うん、まず聞いてもらえるために短くしましょうっていうことでないからそれはその連動してるようでしてないよ。
まあね、
うん、そこ自体
は、うん、まあそこはちょっと取り違えちゃダメなところなのかもしれないですね。そう聞きやすいのにとりあえず短く、
うん、やっぱり40分45分でいいんちゃう
っていうふうに僕も思い出してきました。でね、枕に自信がないって言ってるんですけど、
う
ん、
枕、そうね、
枕が必要かっていうとやっぱり必要ではあると思うんですけど、うん、まあ、頑張って入れれたらいいかなと。
まあ挨拶してるだけでもね。
そうなんですよね。まあただ ラジオをやってる限りは誰が喋ってんねんっていうのは、やっぱり初めてトップページ聞きに来る人もいるわけですから。
いるんでしょうね、おそらく。イニシャルの方がいるんでしょうね。
そうそうそう。それをやっぱり意識しないとダメだから、
うん、
まあ、おはようございますって挨拶はやっぱりしたい。
元気いっぱい。
元気いっぱいしたい。っていうのもあると。うん、で、あとはね、まあ正直言いますよ。
うん、
まあちょっと今からリスナーさんにね、うん、偉そうにお願いせんとダメなんですけど、
うん、
みんな今、その、もし iPhone とかで、ポッドキャスト聞いてる人がいたら、うん、一旦購読外してください。
RSS をと
か。RSS の購読外して、うん、でね、
うん、
僕ツイッターでも言ってたんですけど、
うんうん、
僕は致命的な間違いを犯してしまっていた、
うん、
で iTunes のランキングがあるんですけども、
うんうんうん、
ランキングで、まあ社会の中の個人ジャーナルカテゴリーっていうのに僕ら分類されてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、社会の中で大体原発の有名な武田邦彦先生が、
うんうん、
アホみたいに番組小刻みに上げてるんですよね。
僕そう見たことあるんですけども、うん、そのランキング、
うん、
その武田邦彦先生よ、よほど面白いやなと思ってたんです。そうじゃないのね。
まあ、おもろいのはおもろいですよ。武田先生、それなりに。
ああ、そうなの？
おもろいんですけど、
うん、
普通は、うん、なんかね、だから、例えば、日本人と原発みたいな、テーマで一個の番組にしてるんですよ。それ確かに、その、日本人と原発っていうテーマで、何週か喋ってるんですけど、その一個を一つの番組にしちゃってるんですよ。
ああ、なるほどね。
まあ、カテゴリーごとに番組作っちゃってるんですよ。
だからね、なくてね、新番組が毎回出てくるのね。
そう。
うん、
これね。
あ、もちろん今見てますけど。
これね、悪質だと思うんですよ。
うん。これは iTunes 側で制御してほしいよね。
制御してほしいけど、この仕組みだけがどうしようもない。ただこれを積算していくと、うん、武田先生って、ポッドキャストモンスターですよ。
武田先生がほんまにおるんかって気がしてきますね。
こんだけ多くやれば。
こいつおらんのちゃうかなって。
ひょっとしてゴーストが喋ってるんじゃないかな。
そうそうそう。武田邦彦っていうなんかバンドかなとかね。
ああ、もうそういう武田邦彦というあのパブリックドメインみたいな。
そうそう。うん、そういうチーム？
チーム。
うん。
で、思うぐらい武田先生が多くて。で、まあ、あとね、これずっとFM 東京でやったアバンティってあったじゃないですか。
懐かしい、
ね。あれのポッドキャストも何年前に終わってんねんっていうのもランキングの上にあったりとか。で、まあやっぱり歴史が長かったらそのまま残るんでしょうね。
アバンティで終わってんねん。
終わってる、終わってる。
面白かったわ。
そう。全然更新してないけど、抜けないかったりするんですよ。
あ、でも、出てきましたよ。
あります。それ98位に出てくるんですよ、今。
97位だ
ね。7位。僕は98位で見えてますけど。
うん、あ、そうなんですか。
で、100位、
違うの
130位と90位ぐらい行ったり来たりしてるんですよ。で、一旦この放送を聞いてくれた人は申し訳ないんですけど、うん、一旦購読切ってもらって。
購読切るってここポチッと押して、これ購読解除と押せばいい、
ね。購読解除にして。
僕しますわ、今。
そう、してください。してもらって、うん、実は、ノギツアールのホームページの、
うん、
ポッドキャストの RSS はあのロゴね、ブルーのロゴがあるんですけど、うん、あのアイコンからクリックしていったら、うん、iTunes に直接登録、ポッドキャストアプリに直接購読はできるんですが、多分 iTunes のストアの中のホームページに行ってそこ経由で行かないと、カウントされないかもしれない。
これ全然言ってることわからない。その今さ、購読解除したところにもう一回購読をしたらあかんの？
いや、ダメです。
これはあかんのね。
だから、一旦購読を解除してもらって、ノギツアールのホームページ行ってもらって、前までは直の RSS を発行してたんですよ。
うん、ちょっとゆっくり行こう。それつまり、一回購読解除しました。
解除しましたね。
した。
皆さん今解除してくださいね。解除してもらって、
一回ノギツのホームページ行くの、ね、
ノギツのホームページ行ってもらって。
まずここでもうめんどくさいなと思ってる人結構多いと思うけど、ここで行くのね。
ノギツのホームページ。
開くか待って。で、行ったよ、行ったよ。
ノギツのホームページ行ってくださいね。ノギツのホームページ行って、スクロールぐわーっとしてもらったら、
下。
例のブルーのアイコンがありますよ。
どこでんの、ブルーのアイコンって。
ブルーのアイコンって、ノギツ R っていう。
あ、この下の方のやつか。
このファビコンじゃなくて、ポッドキャストのアイコンがあるんです
よ。これ一番上にしまうよや、これ。
それ無理なんですよ、今、この仕組み、ワードプレスの仕組みでは。
そうなんや。なんも、この手間多いな
これ。すいません、一番下まで行ってもらって、で、ね、それは前までは、暫定版ポッドキャスト RSS って書いてたんですけど、
うん、
これもう iTunes だけにもう絞りましたもん。
嘘やん、だってこれモジュールをここの切って、このモジュール上行ったらいかへんの、これ。
やってほんならもう。僕は、もう、しぶしぶちょっと頑張ったね。
で、この下のね、でっかいの
が。で、それは前までは IRSS っていうやり方だったんですけど、うん、これ、iTunes ポッドキャスト登録っていうのをしたんですよ。で、これで行くと、うん、iTunes のホームページに行くはずなんですよね。
これさ、わかったわかった。これで押すっていうあるやんか。うん、で、これを今回上げたところで、うん、この画像自体のこのリンク上に貼ったら、
ああ、
その回に。
その回にね。うん、あ、その回に貼っときます
わ、
ね。
うんうん、
そうそう。あ、そうか、小刻みにそうしといたらいいのね。
まだね。毎度
は言うまあまあ、しばらくはね、うん。こっからもう一回登録し直してねって。
これ登録って言うと、つまりここ押せいうことね。
そうそう。押してやると、うん、iTunes のページに行ってることになるんですよ。一応、ポッドキャストのアプリが今、加藤さん立ち上がったけど。うん、で、それで行くと、一旦、iTunes 経由で行ったよっていうカウントになるはずなんですよ。
また、それなんや。つまり、一回リリースして、もう一回キャッチせいって言
ってる。そうそうそうそう。
おこれさ、わかるけど、うん、つまり、まあ、これすごい嫌な言い方やけども、うん、これは、うちらが都合でそう言ってるけどね。
そう。
つまり、リスナーさんからしたら、別にそんな人でも聞けるんでしょ、
聞ける。
それさ、リスナーさんからの、それさ、一手間かけるんやったらやね。
はいはい、
それ、なんかそれで、なんか得がないの。
得ね。
それなんでせなあかんねんって話で。何がしたいからって話だけども、
うん、
目的は効果測定がしたいの。それともこのランキングが上がりたいの。
ランキングとにかく上げたいね。
だ聞いてほしいの。
聞いてほしい。ただ iTunes に来た人が、からの流入っていうのが欲しい。純粋に。なんかポッドキャスト変なないかなーって。
いや、わかるよ。
うん、
これもう何回も突っ込むけど、聞いてほしい人は聞いてる人やん、今。
聞いてる人。
聞いてる人にそれやってくれっていうのは、いや、聞けてるやん。
聞いてる、聞いてる。
だから、聞いてほしいって言いながらも、
うん、
聞いてるっていうことが数で知りたいってこと？
いや、数は大体わかってるんですよ。新しく、
うん、
はい、聞いてほしいな。
いや、聞いてる人は新しいじゃないやん。だから、ここ押せっていうことがやね、
うん。いや、それをやってもらうことによって、パッてこう、ランキングが浮上するから。
あ、なるほどね。
浮上して、もうちょっと露出が高まると、
うん、
新しい人をもうちょっと聞いてくれるかな。
あ、そうね、ちょっとその辺のね、問題は整理した方がいいよ。
うん、
つまり、やりたいことは、
はい、
露出を増やしたい。
増やしたい。上の方に上げときたい。
そう。露出を増やすために、
うん、
露出が増えるための、にランキングが上がるってことが一つの手やと思うから、
はい、
それをランキングを上げるための操作に協力をしてくれと。
そうそうそうです、そうです。
加担してくれと。
加担してくれと。
っていうことでしょ。
うん。
うん、そこはね、経営企画のお兄さんね。
お兄さん、
はい。お兄さんね、
はい。
そこをごまかして聞いてほしい言うたらあかんわ。聞いてはる人やもん。
そうですよね。
そう。それは言うたらあかんわ。
うん、おい、お休んでやってあげろみたいな先生ですよね。
そうやない。そうやない。
うん、そうじゃないんですよ。
うんで、だとしたらほんまにいいやけども、これを押していただくっていうことで、
で
そうなった暁に何かって考えてもいいかもしれないよ。もしかしたらほんまにね。
本当にね、
うん。
ただ、まあ、例えば、うん、まあ、武田邦彦には勝てないけど、まあ、例えばですけど、
おもろいの、まあ、武田邦彦さんのやつがおもろいんやったらええやん、もうそれで。
いやいや、
まあ、知らんから、武田邦彦さんが何をしてんのかが。
いやいや、まあまあ、ほんまでっか TV とか出てはると思うんだ
けど、そうそう
出てないかな。
うん。
うんまあ、50ぐらいまで入りたいな、一旦は。
個人ジャーナル？
個人ジャーナルカテゴリーで。ただ、社会になると、うん、もうそれ、久米宏とか、ケンコバの天ヶ茶屋が、
うん、5位とかいます
けど。5位とか、そこらですからね。
あれ、これ個人ジャーナルなの？これって。
よくわかんない。個人ジャーナルのカテゴリーで。で、岡田斗司夫のポッドキャストがいつの間にかガーンって1位になっちゃったんですよね、今。
まあでも面白いのもあるんでしょう。
あります、あります。
この、米安の丸い日曜日ちょっと聞こうかな。何喋ってはんねやろ、これ。あ、そう。
そう。ただ、いや、何かというと、うん、モチベーションですよ、僕の。
うん。
ラジオ更新しなきゃ。
いやいやいや、まあわかるよ。わかるけどさ、うん、俺のモチベーション上がりたいねんっていうの。
上がりたいねん。
いや、それさ、俺が頑張って曲作りたいから買ってよっていうのもさ、ちゃうやん。お前の曲がええことが先やから。
そうなんですよ。それはまあおっしゃる通りで、
うん、
もっと面白いことをね。
いや、だから。
喋らないと。
だから、かといってコンテンツが面白かったら上に行くとは言わないですよ。
うん、
それは何でもそうやけども、
うん。
うん。っていうことは、なんかせいってことですか？なんか物あげるとか。
いやいや。
うん、
いや、とりあえず、まあまあ、そうですね。
だそう
です。30位まで上がったら流しましょうか。
意外と、いいんちゃいますよ。
意外とカッターがあるかもしれないですね。
その、いいんちゃいます。その未来的なもので、
うん、
どこまで上がったら何かするって言い方悪くないかもしれないですよ。
うん。
うん。30位。ちなみに今の30位は、
ちなみに現時点での30位は、武田邦彦さんの知の屈辱っていう、うん。
へ
ぇただなかなか更新してないやつもあるし、なんかね、今これ見てるのは、
うん、
僕は27位を行ったもん勝ちって、このエロポッドキャストっていうジャンルがあるんですよ。 ちょっと際どい女の子がふふっていうような内容があって、それは言ったもん勝ちで、言ったもん勝ちのいつは、カタカナの言ったもんですよ。
はいはいはい。
あの、ゆきさんっていう方が配信してたみたいなんですけど、
あ、もう今やってないの
これ。その最終更新がですよ、2012年の1月28日に終わってるんですよ。
言ってもうたんですね、ここで、ね。
言ってもうたんですよね。なのに、
まあ、その、
累積なの？確か今の手順話しててめんどくさいなと思いましたね。
そう、めんどくさいですよ。
うん。
だから、なんや、もうええんちゃうの？その、なんか別に、誰かに聞いてもらえてたら。
誰かに聞いてもらえたらね。
うん。そんなに他の人たちのところも聞いてはんの？知らんけど。他のラジオも。
私が。いや、他の人が。どうでしょうね。でも昔よりか多分下火になってそうな気がしますね。
うん、でしょ。
うん、
もうええんちゃうの、そんな。だって僕だってそんな聞いてないもん。
そうそう、僕もね、僕もね、実も本当聞く番組限られてるんです。昔よりも全然聞いてないですね。
うん、毎度同じような話になるけど、そうやったらもうしゃあないやん。自分ら聞いてへんのに他に聞いてくれってのも無茶な話やしやね。無理あるわ、うん、じゃあこの何ランキングにいる人になんかメールとかしてみます？なんでランキング上がってるんですかとか。
うん、だ多分純粋に、うん、iTunes から行く踏んでもらったら上がるんじゃないかな。
不思議なことにこんなうちらね、まあ、うちらっていうのは僕も混ぜてもらってるだけ、
あれだけ更新してて、
でもこれでも97位にいるっていうのは僕上の方いんねんなと思ったんやけど、そうじゃないの？
いや全然ですね。
あ、全然なのこれって。
うん、自分の中ではね。
だって世の中山ほどあるでしょ、番組って。知らんけど。
いやー、でもどうだろうな。
まあ定期更新してるのがこのように何
本もある
の
か。定期更新してる割には
この中でうちらの知り合いの知り合いっていうか知ってるラジオとかあるん
ですか？ありますよ、何件か。
あ、あるんや。
うん。
へえ、見つけられへんけど、あんねんね。
ありますね。
あんま気にならへんからな、まあ、
モチベーションですね。
モチベーションね。
うん。ああ、もう確実にこう、成果出てきたなっていうの、ちょっと実感したいなっていうのあるじゃないですか。
成果。
うん。
生きてる証が欲しいの？
生きてる証
が。
いやいやいや。
ああ、いやあ、聞いてへんって。冷静に考えて聞いてないよ、そんなに。
そうですよね。
いや、聞いてくれてる人はいるよ、
うん、
いるけども、新しくネットラジオポッドキャストっていうのってそんなにおらんと思うし、
ね、
もしそれやったらそれこそ個人ジャーナル的にやる程度イベントやってる人たちやわ。全然よそでどうかとかないからね。
まあほっといたらどっかのタイムでドーンと上がるのかなっていうのも思わなくもない。まあ、ただね、僕はずっとこの設定がどうして変えたらいいのかわからないですけど、この番組名のフィードがおかしいんですよね。
まあ、フィード
で。フィードのぎついってラジオになっちゃってますから、
うん、
これが直せないのがまず一番痛いなと思って、でも、いくらやっても直せなかったんですよね。
まだ直らないですか？
直らない。これをもう一度改善せんとダメなのかなっていう、気もする。
で、これ、じゃあ、まあ、決めましょうよ。その30まで上がったら何しましょう？こんな何、ループど
ん
な話してもしょうがないから、30になった時に、何かするっていうのはあってもいいかもしれないですよ。
何があるかな？ノベルティですかね。
ノベルティ。何、その、あなたの、エディトリアルデザイナーとしての。
ああ、もう発注してますよ。
え、何を？
あ、ロゴはもう一回作り直すかな。
おお、マジっすか。発注？
発注しますよ、知り合いに。
知り合いってことも
大丈夫？知り合いに。僕らが知ってる知り合いに。
なるほど。
誰かいると分かりますけど。
うん、なるほど。
あの人に。
あの人にね。
うん。
ほう。
丸投げしましたけど、いい感じに投げといてって。
発注っていうか、なんていうか。あ、ほんまに。
とりあえず iTunes じゃなくて Amazon ギフト券で釣ろうかなっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、ただでは嫌って言われる。
そらそうでしょ、プロや。相手。
相手プロやから、俺はただではやらんって。まあ、そらそうやわな。
そらそうや。
ごめんごめん。
いや、ほんまに、うん、僕がリスナーの時に聞いてたね。
はい。
って感じやったとしたら、やっぱり、他のところとちょっと違ったっていうと、
うん、
まあ、みんなそういう技術があったりとか、やと思うので、うん、トークじゃなくて、そういうその手のね、デザインとかやったら、したら、 普通にないものを一回作ってもいいかなって気はしますね、
うん
うん、何かしらそういうものプロダクトをね、
うん、
一個やってもいいんちゃいます。それこそ金どんだけかかるのか知らんけど iPhone ケース作ってみるとかね。
ああいいですね、うん、めっちゃかかりそうやな。
いやまあでも友達とかやってますけどね、うん、その数のやつ作ってそれに絵描くとかやってますけどね、
うん、
5個ぐらい作るのとかやったら別にオリジナルでいけるやろ
う
し、
うん、
プレゼントであげますよっていうのとかもらってくれませんかっていうのはありかなと思うし、
そうですね、
そういうの行きましょうか。
iPhone ケース、
iPhone ケースとかそういう、今まで考えたことないようなそういう女子向けのもの、
女子向けのもの、
何があんのかすらもわからないなんかこういうお弁当を入れるようなこのちっちゃいこういう
やっぱ巾着みたいな、
巾着袋と巾着そういうこういうちっちゃい袋とか、
なるほどね、
そういうなんか やってみてどうすか、そういう
適当やな
分からへんもんそんなあ、それこそやったらいいじゃないですか、この iPad mini のこのケースとかも、
ああ高そうやな。
いやでもまあステッカー、
うん、あステッカーでいいんですよね、
ステッカーいいんちゃいます、あのノート PC の裏貼ってよと、うん、でノート PC の裏に貼っててもちょっとかっこいいんちゃうのっていうのはかっこよさめな、
ちょっとダサいデザインってダメですね、
ダサいのダメですよ、
ダメですね、
うん、あんまりダサいと嫌やないですか。でも僕ノート PC の裏にシール一本要素貼ってるやつもちょっとどうかって
僕も嫌です僕はあれ会社のものなのにそんな貼るやつ僕は嫌です。
そうで裏割れって貼り倒してるやつがいて前何しとんねんと思うんですよ。
いやなちょこっとワンポイントにしとけよみたいな。
そうですね、
混ぜたらやばいから、まあなんか識別するために貼ってますわかるけど、
もう隙間なく貼ってるやつがいます
か。あれはどういう料金でやってるんやろうなと思って。これレンタルって書いてるやん、オリックスレンテ、レンテックって。
レンテックって書いてる。バーコードのシールある横にゴーンって、なんかね。
あれはね。
アベンジャーズのやつ貼ってるやつがいますから。
ええー。
でもその手のやつちょっとステッカー1個やりましょうよ。
世界ですね。ノート PC に貼ってもいいような。
あ、それ行きましょう。
オリックスレンタルと同じぐらいのシールとか、うん、
オリックスレンテックって書いておくとか
フェイクでね意味ない。
あ、でもステッカーいきましょうよ、
ステッカー、やっぱりステッカーですね、
ノート PC なりタブレットに貼れるステッカー、
うん、
自分が貼っても許せるやつね。
まあ僕は貼らないですけどね、貼ったらバレるじゃないですか。
ああそういうことだ。
何これポーってのぎつって、
まあ、周りの人にね、
うん、
あげて、
うん、
いきなり送りつけて、まあ、それこそダウンロードしてもらえばいいんですよ。
きっとね、
きっと
トンボ付きで出たわけとってこれを例えば国用のこのシールのラベル、はかどりラベルで。
ああ、ラベルの、
OK だと。A1 の頃ナンバーの型番をやって、こうやったらちょうど耐水性のあるラベルだから。
あ、それええんちゃいます？あ、別にそれ、でも、普通コンビニ印刷の時にそれ差し込んで怒られるかもしれんけど。
絶対ダメですよ。
しやけど、あれできるんですかね、その、そういうアップしてるやつを、
うん、
ヤマダとかで自分に印刷するときに、
うん、
そのシール使ってくれてできるんですかね。やっぱ私、紙は入れさせてくれない
し。無理ですね。
なんかうまいこといかないですかね。
できたらいいですよね。
だから Google ドライブ1個取っといてね、
うん、
そこのドライブのアクセスを完全に共有にしといて、うん、そこから勝手にダウンロードしてくれと。で、そのトンボ付きのそのデータダウンロードして、勝手に印刷してくれと。どんだけ。
いや別にうちの直輪貼っといていいわけですからね。
まあ、そうそう。あ、そうそう。
ですよ、ネイティブのデータとかも上げますよ、もうイラストレーターのデータも。
イラストレーター、ネイティブなの？
じゃあ、嫌がらせです
。そう。まあまあ、ええんちゃいます？それで。それを、
うん。
あ、じゃあちょっと潜入してください。それをいつまでにプロと上げるか。
でも、あれそう？ランキング上がらないとやらないんでしょ？
いや、ランキング上がってから作り出すは嘘やん。
まあ、一応8をかけましたから。
ああ、まあ、仕事やったら絶対怒られるで、言うんやったら期限言わない。それは期限と数ですよ、基本的には。
うん。
まあでも一応、仮デザインでもいいから、年内に一回どの手のやつかって見ましょう。
まあね。
うん。それを見て、
うん。
これをあげるから、
うん。
押してってもっぺんお願いするとかね。
改めて。そう、証明送ってもらわないとダメですね、これね。購買証明じゃないけど。
いや、だからそこはちゃんとその、孫さんと同じく、まず配らな。
あ、配らな。
まず、その土管配って、うん、配っての戻りを期待するし。
で、なんか適当にもう規定路線だったけど、やりましょうって言うんですね、僕が。
そうそうそう。爆速経営しましょうよ。
爆速経営。
そう。そっち側にしましょうよ。
いや、やっぱりいいです。
あ、でもね、ステッカーはいずれやりましょう。
ステッカーはまあ元からノベリティうんぬんっていう話はしてて、そろそろランドダメだなと思って、
うん、
まあ、もうこの話の前からちょっと考えて
まいた内容、欲しいです、欲しいです。僕も、貼らないですけども。
見ときたい。まあ、うちの中だけに使うみたいなね。外に持ち出さない
広がらん。
うちの。
広がらんな。だから僕もらったら、うん、僕に危害が加わらないところにあげますよ。
なるほどね。
あの遠いところに。
遠いところに。
ぐるっと回って帰ってこないところに。
というところで。
うん。
うん。まあ何か。まあ30か。とりあえず30になったら、限定100。
うん。まあロット100やったらね。
ロット100かな。うん、ロット100で、まあ配布しましょうか。
いいんじゃないですか。うん、いいと思います。
とりあえずね。
うん。
やっぱりなんか、インセンティブがないと、あんなめんどくさいね。うん、RSS 解除。
そうです
よ。再登録みたいな。
だからこうやってくれたらこうじゃなくて、うん、こうやこれをあげたいから、うん、もしよかったらやってください。
そうですよね。
うん。
まあ、真っ当な意見。
真っ当です。
ですよ。
僕は作らないけどさ。
いやいや、ホームページ作ってほしいな、もう。なんか、もうなんか、もう。
あれ好きでやってたやんか、あなた。
え
好きでやってたやん、頑張って。
あれはね、めちゃめちゃ体力いりましたよ。まあまあ、うわ、もうあんな、なん。
でも自分の好きなようにフォントね、フォン、まあそんなフォントいじってないけども。
全然いじってないですよ、あんなもん。
でもね、あの色味とか、うん、で、可愛いな、自分って多いじゃないですか、ああいうの作ったら。
まあまあね。うん、もうそろそろ飽きてきたなって感じなんですけど。
まあね。
まあ別にワードプレスですからね。
まあまあ
ポチポチってやったら一緒に変わるわけですから。
うん、まあいろんなモジュール入れてしまってもいいしさ、
もうわけわかんないなってますからね、モジュール入れすぎてどれが生きてんねやろかみたいな、
わかるわかる、あれわからんぐらい
これもう一回頼むせなあかんわみたいな、
僕テストサイト5つぐらい作ってどれがどれとパスワードかわからんくなって、うん、もう3つぐらい開かないどれやったっけ、
今僕はそこまでなってないですけど、
まず目的はできれば聞いてほしい、
聞いてほしいで iTunes からずっと見ていて、うん、あこれ気になるなっていうのはやっぱり上の方にやらないとその行為すらしてもらえないと思うんですよ。
なるほど。
うん。
じゃあ名人は聞いてほしいと。
まあ、もうちょっとね。
まあ、聞いてくれてる人いっぱいいるんですよ。うん、いるんでしょ、きっと。思ったことないけど。
うん。そうですね。っていうところで、
はい。
まあ、今回はちょっとコンパクトにコンパクトに。
ああ、まだ続いてたんですね、これで。
続いてるんです
か。はいはい。もう終わってたかと思
います。いやいや、コンパクトにコンパクトに、
はい、
やってきたかなと思います。
わかりました。
はい。それではまあ、とりあえずしばらく、はい、2、3週間は毎週更新してるかなと思います。
わかりました。
頑張りますよ。
はい。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。